しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
はい、おはようございます。
おはようございます。
いやいや、今日も、もうラジオも1年ほど続けて、
はい、
2年目に突入しているんですけども、今日すごいですよ、ゲストの方。
おお、
もう気品のあるというか、
はい、
本当にね、全然別にそれを求めてるわけじゃないんですけど、
はい、
1年やったじゃないですか。12人のゲストの方が来てもらって、はい、
うん、
手土産を東京の、
はい、
人形町の、
あら、ま、
手土産を持ってきていただいて、
はい、
でもし、まあ、先に言うのもなんなんですけど、うん、もしよかったらリスナーの方にみたいな、まあ、後ほど案内するんですけどね、
はい、
ギフト券までもらって、
すごい、
もうその魅力にすでに
本当ですね
捉えられてしまって、
いや、もう本当にしんちゃんだけじゃなくって、はい、ラジオお聞きのリスナーの方への気遣いまである。
う、はい、もう私が喋ってる場合じゃなくて、早く本に降臨していただきたい、
はい、うん、ぜひぜひお話伺いたいですね
はいはい、そうですね、はい、はい、なんで早速始めていきましょう。
はい、よろしくお願いします。まずは今日のゲストさんを簡単にご紹介させていただきます、はい、穴吹エンタープライズ株式会社執行役員、旅館事業部長、はい、まあ、皆さんピンとくるのはこちらじゃないでしょうか、はいはい、旅館倉敷のおかみ、
おかみ、
はい、中村律子さんです。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
煮込みトーク、このコーナーではテーマを決めてじっくりことこととゲストさんと一緒にお話ししていきます。
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、プロフィールの方をご紹介させていただきますと、1973年高松市生まれ、高校2年生の7月から1年間アメリカに交換留学に行かれました。1996年3月には広島大学教育学部日本語教育学科を卒業。同じ年の4月には穴吹興産株式会社に入社。そこから、10年ほど経ちまして、2005年10月に穴吹エンタープライズに出向、2006年2月より旅館倉敷のおかみに就任されています。いろいろとね、
そう、なんか聞きたいところが、ね、もういっぱいあるんですけど、
はい、
まずどっから行きましょう。高松生まれですね、
うん、はい、
まあ、近いお隣なんですけども、
はい、
で高校2年生の7月から1年間アメリカに行かれてるっていうことで、
もうとにかく、はい、知らない世界を見たいっ
ていう、はい、全く英語もできずに飛び込んで、うん、本当に大変な1年間だったんですけども。
もともと英語が得意でとか海外に興味があってとかじゃなくてですか？
まあ、海外にはなんか柔らかな興味はあるとあったと思います、うんはいはいはい、でもそれにしてももう少しできる子が行ってました、周りを見たら。
で、ね、でもそれって選ばれるわけじゃないですか、
はい、当時はねトッフルというその、うん、あの今もあります。
あ、いや、トッフルってそんな前からあるんですね結構、
はい、でトッフルで結構その測られていて、私費施設留学ですかね、はいはいはい、の基準はなんかそこにあったんですけども、
勉強ができてた。
いや、そうですね、
謙虚だから、
う
ん、
いやいや、ちょっとあの私はまあ部活動が高校時代放送部に入り出していただいていて、で、まあ、そこでなんか研究発表部門っていうちょっとこう 番組制作のまあ裏側だったりですとか、うん、テーマを まとめてそれを発表するっていうような、はい、でそこでちょっとこう全国大会に行かせていただいた、はいはい、機会があって、でその時の審査の先生が留学の時の審査の先生の中にいらっしゃって、
は
い、で多分覚えていただいてたのに違いない、
ちょっと
待ってください、高校放送部私もなんですよ、
は
い、
お
研究発表、
いや今もあります、
あります、あります、研発と思って、
へ、
すごい今びっくり、
あ、ね、マイナーだねこれってね、はい、トークですよね、
はいはい、いやでも全国大会
行く、それすごいことなんです、甲子園的なこと
ですね。いやいや、もうだって最終的に
NHK ホールです。
あ、そうなんだ。
今も昔もやっぱそれがね、憧れのね。
何を競うんですかそれは？
まあ本当にまあ朗読部門とかアナウンス部門の方は本当そちらの技術を競いますし、まあ研究発表部門はやっぱりそのいかにそれを上手にまとめて映像と、はい、あの番組化ではないけど、
そうですね、
があのあるんです。
なるほど、じゃあ同じフィールドで、あの汗を流した2人なんですね。
しかもそうですね、全国大会に行かれるってことは相当な実力者です。そうそう、今のでやっぱり選ばれるべくして選ばれて行かれたんだな、ね、アメリカの。
私なんかって言われてましたけど、
とんでもない、とんでもないです。
え、アメリカは、はい、インディアナ州というふうにお聞きしてるんですけど、はい、これ都市の名前で言うと何ていう
か、はあのサスベンドという、
サスベンド、
あの一番北のに
北側ですか、
はい、あります、うん、でこれも今私どものお客様でアメリカからの、ね、はい、お客様とお話ししてたら、はい、どこ行ってたのって言って、はい、いや絶対もう百発百中で皆さんスマイルというか、はい、ニヤッとされるんです、はいはい、なんでそんなとこにっていう感じで、はい、あの当時そのプログラムで、はい、あの選べないかったので、うん、そのとにかくここということが決まって、はい、分かりましたっていう状態だったんですけど、
でこのサウスベンドの中にある高校に1年間通ってたってことなの、ね、はい、これはホームステイ、
ホームステイでした、はい、
ちなみにその北の方っていうふうに言われたんですけど、日本でいうとどんな感じですか、東北みたいな感じ。
寒かったです、あの、うん、冬はずっと雪、
キャナダに近い感じですかね、
うん、そこまで行かないもののやっぱり私はほらあの今申し上げた通り、はい、瀬戸内育ちですので、はい、気候は全く、はい、違いましたし、食べるものも、でも最初は本当にもうどうしようと思いましたし、まあ、友達を作るのにこんなに苦労することが今までなかったので、日本人の留学生はその時その高校には私だけでした。
じゃあ日本人その学校に一人み
たい
な、
はい、
それはなかなかハードな環境ですね。
ダウンタウンに近い学校だったので、うんうん、いろんなこう人種の方が生徒さん混じっていましたので、当時はやっぱりどちらかというと白人の方が通う高校にホームステイの場合だと、とか、まあ、留学生って交換留学で行くことが多かったので、あのいろいろと聞いてたことよりももっとリアルな、なんて言うんでしょう、あの学生生活だなというそのワクワク感は覚えてます。
なるほど、はい、多様性ある、
そうですね、本当に
いる学校だったわけですね、
もう本当に全ての人種、 日本人はたまたま私だけでやったんですけど、うん、そのアジア人の子はたくさんいましたし、
なんかよくあるこうアメリカ映画に出てくるようなハイスクール生活みたいななんとなくイメージがあるじゃない
ですか。それをイメージしてね、はい、
そっとそういう感じではなくっていう感じだったんですか。
いや、もっとスンとしてる感じ
で、ね、ドライな。
やっぱり日常にあんなね、あの
エンタメはみたいな、
そうないないない、
急に踊り出すとか歌い出すとかね。
なるほど。なんかこっちチアリーディング部になんかすごく意地が悪い先輩がいるとか、なんかあるじゃないですか、そういうのは。ハイスクール系だ
と、まあ、そもそもその部活動とかも日本と違ってシーズン制なんですよね、うん、なんか私水泳部って言ったらずっと水泳部じゃないですか日本は、はい、だけどあの夏 の, あのスポーツなので、はい、9月からのシーズンだけ、その次はバスケットボールとかの秋のスポーツのシーズンで、でまあ、友達作りは結局そのチームに入る、だから夏は水泳、うん、秋はバスケットボール、うん、春は陸上ということで乗り越えて1年間を過ごした。
じゃあそれ部活しながらその部活仲間との、
そうですね、
思い出も作りながら一年か。
でもみんないい子ばっかりいて、うんうん、あのそれは本当に私も感謝してます、その意地悪な子はいなかった。
あ、なるほど。あ、まあ、安全に楽しく
1年間。そ
っから帰ってこられて、
はい、
高校卒業して広島大学に進学をされると、
はい、
でその後、穴吹高さんに新卒という形で入社なんです、はいはい、ここは何かあれですか、あの海外に行ったりとか、
うん、
大学は教育学部で日本語教育学科ということなんですけど、うん、就活ってなんか将来
悩みましたやっぱり。
なるほど、
うん、ただちょっと早い段階で、はい、その日本語を教えるっていうその教育に携わるというのが、うん、ちょっと責任の重さに、うん、私はちょっと自分は難しいかなという。
いや今すごい責任がある、まあ、働かれてますけどね。その当時は
私はちょっとそこでこう複雑に考えすぎたこともあるんですけど、はいはい、ちょっと違うなと思って、
うん、
でどうしようということの中で自分がここ関心が高かった住まいだとか、うん、はい、あの建物だとか、うん、はい、そちらの関係の会社を就職活動ではこう回った感じかな。
でこう穴吹高さん、まあ、地元の超優良企業だったと思うんですけど、うんうん、
はい、
そこに戻ってきて、
はい、
働き始めたということで、はい、まだその今はおかみとして働かれてるんですが、それまでも10年ほどあの穴吹高さんで営業だったりいろんな仕事をされてるっていう話だったんです。これちなみにどんな仕事をやられてた
の。もう弊社はあの今もおそらく続いておるかと思うんですが、伝統として、はい、まあ、新入社員はあのまずは営業職でお客様 の,、はい、あの近いところに、
これなんか、ま、マンションを販売する。
そうですね、はい、マンションと当時はマンション営業と、あとあの一戸建ての営業と、あのあとは不動産流通という分野で、まあ、中古マンションですとか、あの土地の売買の部門と、いずれにせよそのお客様とその
接する、
接す る, 接する、そしてまあ数字という目標がこうついてくる、あのポジションです。
そこで、まあ、10年近く9年ぐらいあのやられたんですけど、実際その時は実績としてはいかがだったんですか。
ま、
営業マンとしてはですね、
まあ、営業については本当にいろんなことを勉強させていただきましたし、はい、まあ、ちょっとあの私どもで言うと、まあ、バブルですとかの後のその後のリーマンの後、うん、とか、まあ、いろんなあのタイミングの中で、うん、あのとにかくあの与えられたミッションはこなしてきたとは思います、
うん、だからちょっとあのあれです、いつも話かなり謙虚な方でいらっしゃるんで、うん、
はい、
話4分の1ぐらいで聞いとかないといけないか、多分結構な結果を出してたんじゃないかな。いや
そうで
し
ょ、リーマンショックとかね超えてきたって相当ですよ。
この後、まあその、ね、おかみになっていくっていうところです、うん、ここでかなりそういう実績がないと声がかかんないんじゃないかなと思うんですけど、うん、このその後2006年にあの旅館倉敷の神に就任となるんですけれども、うん、はい、この、営業担当されてたところからお神になる、どのような経緯で、
うん、
抜擢された、で抜擢なのか分かんないですけど、
いやでも正直なところ、はい、まあ、あのなぜかは私も分からないままです、うん、その
分からないまま、
分からないままです、まあ、あのしかしながらこういうことで、はい、あのお神 として、まあ、ある意味こう施設の運営責任者を、うん、になってくれないかという説明は受けたんですけど、それがなぜ私なのかということは、うん、もう本当に不思議なことなんですけども、うん、人事異動の、はい、一つのような、
はい、はい、いやとね、なんか営業一課からなんかこう東北営業所にとか分かるんですけど、おかみにみたいなのでなかなか聞き慣れない移動じゃないですか。
そうですね、
これ、
う
ん、その実際に、うん、まあ、もちろん会社なので総合職だと、うん、まあ、会社の指示に従うっていうのが、まあ、通常だとは思うんですけども、うん、実際にこういう内示が出て どのような心境、
そう、
すぐすぐ、
まずね、
はい、行きますなのか、う
ん、あ、いえいえ、それは、はい、もちろん上長も考えて、はいはい、お返事しなさいということでしたし、うん、断ってもいいんだよと、
うんうん、
ただ、まあ、基本ね、人事異動の場合は、まあ、断るということはサラリーマン的に、はい、まあ、まあ、20年前の話ですからね、皆さん、これ今ではないです。ただやっぱりそういう含みは あるのを、いや今回だけはそういうことじゃないから、うん、考えて、やっぱり辞退するっていう場合も大丈夫だからっていうのを、うん、念押しをされたのを覚えてます。
まあ、やっぱりなかなか本人が前向きにやってくれないと、そのだってこれ分かんないですけど、今も続けられるってことですから、3年おきにね、通常のこう、うん、会社と3年おきにこう配置転換みたいなのが、うんうん、ありそうにない職種じゃないですか、
おかみはね、
基本的には、うん、
でも最初はね、3年っていうことはありました。
3年でいいからみたいな、
立ち上げの時にとにかく、まずは、まあ、お部屋数も変わるし、うん、まあ、その分ちょっとお部屋も広くなったり、うん、販売価格帯も変わる、うん、で地元の皆様との関係性の構築もあるから、うん、まあ、まずは3年でっていうことを、うん、まあ、出向ですのでね、有効期限というか、はい、うんうん、それも社内提示が必要な箇所でしたし、
うん、ここは穴吹興産さんが、
はい、
その旅館倉敷を引き継ぐっていうタイミングの時に経営引き継ぐっていうような、はい、イベントがあった時に、ちょうどこう美津子さんにも声がかかって、
そうい
う、行ってくれないかって話になったという事情なわけですね。はい、なるほど。
いやでもそこから
結局
実際におかみになられてる。
どうですか、
何年経っちゃったんだろう。
どっか明日から、まあ明日からってことはないけど、来月からどこどこのおかみ
や
ってくれないかって言われたら、
会社辞めるかもしれないですね。
なかなか、はい、分かりましたとは言えないです
よ、ね、いやちょっとね、責任も大きいし、
うん、なんとなくイメージ的におかみってなんかこう旦那さんがいてこうお嫁に入ってね、
そうですそうです、
家業でみたいな、すっげえ怖いお母さん、そう狼みたいな人がいて、
はい、おかみ修行みたいな、
まあ、おばさんとかもみたいな、
あ、そうそうそうそう、そういうまあまあドラマのイメージですけどね、
料理長とかみたいな、はい、大変、なんかなんとなくこう厳しそうな世界、
そうそうそう、一つのなんか組織として独立してるイメージ、
ね、そうですよね、
なんで、
お腹が決まって、
いや多分何も分かってなかった、
まだ若かったっていうのが
だと思います、はい、
いや絶対そんなことないですよ。今までの話聞いてた、ね、じゃあ実際そのおかみになるって決められてからはそういう研修といいますか、うん、学ぶ機会っていうのがあったんですか。
その、まあ、関連のホテルで和食料理屋 の、うん、まあ、お給仕をある意味、まあ、そこにもおかみさんがいたので、
はい、
その病院部分でのおかみとして の、 仕事を見させていただくっていう期間と、うん、あとは今ちょっと地震でね大変なことになっていて、はい、再生を、まあ、望まれる、うん、北陸の和倉温泉の加賀屋さんに、
はい、20年連続満足度1位みたいなところですよね、うん、
はいはい、と年末年始を挟む1ヶ月半ぐらい、
年末年始
めちゃくちゃ忙しかったです。
すごい繁忙期に、
はい、そういうある意味忙しい場面を見させていただけたり、うん、本来でしたら手がかかるからそういう子を預かりたくないと思うんですよね、うんうん、でもそこで預かってくださって、
事情を聞いて受け入れてくださって、はい、でもそれまで、まあ、約10年営業中心でやってきて、うん、いきなりその旅館の女将なので、お着物を着てとか、その所作であるとか、おもてなしみたいな、うん、まだ大変だった。
着物は本当に、 あの加賀屋さんにお世話になってる時は朝食の7時に合わせて、だから5時に入って、そこからあでもないこうでもないって言って、もう切れたと思ったら、あのどこかがおかしいって言ってもう一回って。
自分で着るわけですか。
自分で、はい、みんなみんな。
そうですよね。
加賀屋さんはあの本式の着物を皆さん着られていたし、付け帯っていう簡単にもう出来上がった帯をぴちょっとつけるのも、あのダメで、ちゃんと
自分で
結ばないと。そうなんです、そうなんです。そういう意味では厳しいお宿だったので、まあ鍛えていただきました。
だって季節ごとにとかいろいろ着物もちょっとその世界もかなり深いわけじゃないですか。
最初そのそこも誰も教えてくれないですし、誰も段取りはしてくれないので、で調べながら、やっぱりでも準備の期間は自分でこうストーリーを立ててやっていくので、もともと私実は営業より商品企画とかそっち側が長かったり、そういうのをするのは嫌いというか、まあ苦手ではないんですけども、でもいざ現場に立つ時に、夏だったんですが、あの一番最初のお披露目の日の装いはもう決まってる、
はい、
きちんとあの呉服屋さんが見立ててくださる、でも日々の着物をどうやって組み上げていくのかっていう現実がやってくるわけですよね、
はい、
パニックになっちゃって、今思えばすごく可愛いんですけど、やっぱりきちんとしておかないといけないのに、それでおかしなことになったらどうしようとかっていうこと でその時実家の母に電話をして、で SOS をつって、基本的に自分のこと自分で決めてきたあの娘なので、まあ、今回もそんなあんまりこう深刻に思わず、もうそんなのは自分でやればいいんじゃない、いつものようにっていう感じに、
はい、
あの返されたんですね。でも私その時本当限界だったのか、もう電話で泣き出しちゃって、でそれでもう母がこれはまずいと思ってすぐ飛んできてくれて、でじゃあこの着物とこの帯にはこの帯揚げと帯締めねみたいな感じのことを2人で確認し合って、で、ね、ようやく落ち着いたっていう時がありました、ね、
新しくみたいな、そういうお母様の協力だったり、
そうですね、あの時は、はい、あの母が、
でそこからよしこう頑張るとまたこう気合が入った、
気合が入ったからあれなんですけど、ちょっとへたれかけてた、
心が整って、
ここからじゃあまた現在に
もう時間が、
そうですそうです、そろそろもう煮込まれてきましたので、
しっかり煮込まれちゃいました、
もうしっかり煮込まれちゃいましたので、はい、ちょっとここからね、女将になるスタートを切った中村律子さんがどのように現在につながっていくかというのは後半ということで、
いやー待てないですね、2週間
いや本当に待てない、はい、今回はここまでということで、ね、ゲストにお話しいただきましたのは、はい、穴吹エンタープライズ株式会社執行役員旅館事業部長で旅館倉敷おかみの中村律子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
しんちゃんのスパイスラジオ、
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は、放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は7月18日土曜日の午前10時30分からを予定しています。そしてここで旅館倉敷おかみの中村律子さんからリスナーさんへのプレゼントがあるということで、
嬉しいですね、
めちゃめちゃ嬉しいですよね。
ありがとうございます。
ぜひご紹介の方お願いします。
はい、あの弊社があの運営しております倉敷コーヒー館からギフトカードなんですけれども、こちらが、まあ、中にあのご説明 QR があるので読み取っていただくと、給水類あるあのセットの中からお好みのものをもうアズユライクで選んでいただいて、あのそれが届くということに。
素晴らしい、9種類、はい、コーヒー館有名ですよ、ね、好きなものを選べる、
好きなものを選んでいただいてお手元に届くギフトカードをお持ちさせていただきます。
ありがとうございます。
こちらのコーヒーギフト 2名の方に
2名の方に
プレゼントということで、プレゼントの応募方法はインスタグラムにこのしんちゃんのスパイスラジオ公式アカウントがありますので、こちらをフォローの上直接 DM を
フォローして、まだ43人しかフォロワーいます
からね。あららら、はい、じゃあこれを機に皆さんちょっとフォローしていただいて直接もうそのアカウントに DM メッセージを送ってください、はい、
X でも大丈夫です。 X20 フォロワーしか
じゃあ X でも、まあ X かインスタグラム、
そうですね、はい、
どちらか の、 あの公式アカウントに、はい、フォローしてメッセージを
メッセージ送ってもらえば、その中から2名厳選な抽選を行ってですね、
はい、
はい、お届けします。
さらに倉敷コーヒー館のフォロワーにもなっていただけると、ね、当選率が上がるということで、
そこをちょっとダブルチェックをして、
よろしくお願いします、はい、
分かりました。責任持って私の方でカウントさせていただきます。
いや、しんちゃんが運営してるんですかこのアカウント。
もちろんですよ。
すごい、さすがですね。
もちろんです。
皆さんふるってご応募ください、
はい、
ということでエンディングナンバーを今日はご本人、
そうですね、ご本人から、
はい、私 の、 あの大好きな曲を選ばさせていただきました、ホイットニー・ヒューストンで、Greatest Love of All。
もう発音が、
発音がやっぱり
本場仕込みですね、
そんなインディアナ州仕込みでした、はい、それでは、また次回、同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵と
中村律子です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。3. 39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
しんちゃんのスパイスラジオ。この番組は MG キャピタルと Kモールの提供でお送りしました。